聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書1章24節から38節、新約聖書107ページです。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナサレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の使徒を知りませんのに。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。聖書の言葉は以上であります。先週から主のご降誕を待ち望むアドベントの時に入っております。今年はこのルカの福音書からご一緒に主を待ち望みつつ、またこのご降誕の意味を考えてまいりたいと思います。今日の箇所ですね、本当によく知られているところ、マリアへの受胎告知のところであります。ただルカはですね、単にマリアに対して子が与えられるとイエス様のお生まれが告知される、それだけを語っているのではなくて、それ以前にですね、イエス様がお生まれになる前にバプテスマのヨハネが生まれる、その経緯もですね、かなり詳しく記しております。まあ、それがですね、ちょうど一章の前半のところでありますけれども、まあ、それをすべて読むことはできませんので、24節からのところを今日は注目いたしました。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。まあ、このようにイエス様の誕生とザカリアとエリサベツに子が与えられるということ、まあ、このことがですね、本当に密接に結びついている、そういうふうにルカは描いております。ザカリアという人は祭司でありました。 しかも神主の命令を守り行う本当に敬虔なものでありました。ただザカリアの妻エリサベツは不妊で、二人には子がなく、二人とも年を取っておりました。そのようなエリサベツに突然子が与えられるということが、御使いガブリエルによってザカリアに告げられます。そして生まれるその子について、彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。そういう特別な子になるということが告げられました。で、このエリサベスに与えられた子はバプテスマのヨハネと呼ばれるようになるわけです。そしてその26節ですね、さてその6ヶ月目にとありますけれども、これはエリサベツが御使いの約束通り身ごもってから6ヶ月目ということです。ザカリアとエリサベツにはこの御使いの約束、言葉の通りに不思議と子が与えられました。そして同じ御使いガブリエルが、今度はマリアのところに来るわけです。27節からですけれども、この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられます。マリアはダビデの家系のヨセフの言い名付けで、ヨセフと結婚することになっていました。ただこの時はまだ正式には結婚しておらず、おそらくですね、婚約の期間を過ごしていたのではないかと考えられます。そういうマリアに突然御使いから言葉が与えられる。与えられた言葉は祝福の言葉でした。おめでとう、神から恵みを受けたと言われる。恵みということを本当に私たちいつも教えられていることですけれども、改めて確認しますと、これは決してですね、マリア自身に何か特別な良いことがあって、その褒美として与えられているということではありません。マリア自身に何か特別なことがあったというわけではなく、むしろマリア自身の努力や功績、あるいは性質、性格にはよらず、本当に神様ご自身の一方的な恵み、憐れみゆえに、特別に神様のご計画のうちにマリアが加えられる。そして主があなたと共におられるという、そういう約束が与えられました。ただこれだけではですね、何のことやら何が起きるのか分かりません。29節にありますように、マリアはひどく戸惑って困惑するわけです。神様が行われること、主の御業というのは、やはり私たち人間の理解はるかに超えております。私たちからは想像もつかないようなことであります。しかもと言うべきでしょうか、神様はご自分の行われることを、なんと不思議なことにですね、前もってマリアに示してくださるんですね。で、これは決してマリアだけではなくて、聖書を通じて読んでいくとですね、不思議なことに神様は私たちの理解を超えた特別な御業を、ご計画を行われる。しかもそれをですね、私たちに何も教えずに、何も示さずになさるのではなくて、ご自分が選んだ人たちに何をしようとしておられるのかを、全てではないんですけれども、前もって示してくださる、教えてくださいます。で、まさにマリアに対してもそうでした。 特に詳しくは30節からのところですね。ここでこれから何が起きようとしているのかが語られています。30節、すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。神様はマリアに恵みを与え、マリアを通してご自分の御業を、ご計画を実行すると言ってくださいました。マリアは身ごもって男の子を産み、しかもその子が特別な子、優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれるというのです。さらにその子にはダビデの王位が与えられる。ダビデに約束されていた永遠の王国がこの子によって実現すると言われています。でこの御使いの言葉、約束の背後には、神である主がダビデに対して約束しておられた約束が関わっています。旧約聖書のイスラエルのダビデが、神様のために主の宮、神殿を建てようとしたとき、主はダビデに対して特別な約束を与えてくださいました。ダビデ契約と言われるものですけれども、第2サムエルですね、サムエル記第2の7章、開ける方は開いてみたいと思いますが、サムエル記第2の7章、旧約聖書の551ページ、第2サムエル7章12節から551ページですけれども、第2サムエル7章12節、あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。このような約束がダビデに対して与えられていました。さてこの約束というのは一体いつ成就実現したのでしょうか。一見するとダビデの子であるソロモンが、ソロモンのことではないかと私たち考えたくなるかもしれません。で確かにダビデの子ソロモンが主の宮神殿を完成させます。しかしソロモンの王国が確立するということはありませんでした。ソロモンの晩年、そして特に次のレハブアムの時代から、あっという間にですね、イスラエルは北と南に分裂してしまう。しかも北王国も722年に滅びてしまう。そういうふうに見ていきますと、ダビデに対する約束というのは一体いつ成就するのか、主は約束を忘れてしまわれたのか、約束を実現することができないようなお方だったのか。いや、決してそうではないですね。神である主はこのダビデに対する約束を決して忘れておられなかった。いや、むしろダビデの時代から およそ1000年後のイエス・キリストにおいてこの約束を成就してくださる、実現してくださる。このマリアから生まれようとしている子を通して実現してくださるということです。まあ、先ほどお読みしました第二サムエルの箇所を本当によく見ますと、まさにイエス様にこそ当てはまる言葉ですね。ダビデの子孫として生まれる、神である主と父と子の関係になる、そして永遠の王国を確立してくださるお方です。まさしくイエス様のことが語られているということがよくわかると思います。このルカの福音書を記したルカも本当にこのことを意識していたのではないかと思います。27節を見るとルカの方戻りますが、1章27節、この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでとありますけれども、ヨセフがダビデの家系、ダビデの子孫であるということが強調されています。マリアに与えられる子、マリアが産もうとしている子は、決してヨセフによって生まれるわけではありませんが、聖霊によって生まれるわけですけれども、でもヨセフが自分の子として認めることによってダビデの子孫として生まれるわけですね。そしてこの生まれてくる子を通して永遠の王国が、ダビデの王位が確立すると言われているわけです。エルカの方戻りますが、マリアには本当に御使いを通して壮大な言葉が、約束が与えられます。そのような御使いの言葉に対して34節、マリアは御使いに言った、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに。マリアの応答というのは、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、そういう言葉でした。これはですね、そもそもダビデに対する約束がとか、そういうこと以前にマリアにとっては、そもそも諸女である自分にどうやって子が与えられるのか、子を産むのかということでした。これは当然、もっともなことでありました。35節、御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。マリアの疑問に対して御使いは単に聖霊による、意図高き方の力によると答えます。ここではどういう現象によってといいますか、どういう過程を経てマリアが子を宿すのか、それは詳しくは語られていません。単に聖霊による意図高き方の力によるとだけ語られております。そしてマリアにはもっと身近な励ましが与えられます。それがこの神類エリザベスのことですね。36節からですけれども、見なさい、あなたの親類エリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。年を取っていたエリサベツが子を宿したということを、親類であるマリアはですね、おそらく何らかの形で伝え聞いていたのではないかと思います。御使いに告げられた通り、高齢にもかかわらずエリサベツは子を実際に宿した。御使いの言葉の通りになる、主の約束が成就する、そういうことを実際にエリサベツは経験していた。そしてそれをマリアも聞いていたわけですね。その身近な具体例のことがここで語られています。 あの年を取っていたエリサベツも見つかり、神の言葉の通りにこう宿した。神にとって不可能なことは何もないというわけです。このような見つかりの言葉に対してマリアは最終的に38節の応答をいたします。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると見つかりは彼女から去っていった。マリアは自分が主のはしため、主のしもべである、奴隷であると答えます。主の前に自分自身が本当に取るに足らないしもべであるということを認めています。これは単にですね、自分を、低く減り下っているということだけではなくて、神である主こそが主権者である、権威者であると認めているということです。神である主の権威のもとに本当に身を低くしております。またそれだけでなく、マリアはどうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、そのように言ってしもべとしての自分自身を主の前に差し出しています。あなたのお言葉通り好みになりますようにと主に委ねているわけですね。そういうマリアの姿を私たちここで見ることができます。で、今日この箇所からご一緒に考えたいこと、学びたいことを確認したいと思いますが、この箇所を読んでいますと、本当にマリアに対しては、考えられないような、途方もない、信じられないような約束、御使いからの言葉が与えられたということがわかります。ただ同時にマリアには、本当にたくさんの励ましといいますか、信仰の励ましが与えられていました。特にですね、身近なエリサベツという具体例ですね。御使いの言葉の通りに子が与えられたということが示されていた。また身近ではありませんけれども、主なる神様は決して約束を忘れるようなお方ではなく、ダビデに対する約束を覚えておられ、その約束を成就しようとしておられる、そういうお方であるということも示されています。今私たちはこのルカの福音書を通してエリサベツに起きたこと、またマリアに起きたこと、この両方を知らされている、教えられています。この時点のマリアはまだこの御使いの約束の言葉が実際どうなっていくのか、どのように実現していくのか、まだ知りませんでした。それでもマリアはエリサベツのに起きたことを思い起こされて、信仰の励ましが与えられて、マリアは御使いの言葉を受け止めていく、そして自分自身を主に差し出していくわけですね。一方の私たちはある意味ですね、マリア以上に信仰の励ましといいますか、信じる理由が与えられているのではないでしょうか。私たちは御使いの言葉の通りにマリアから主イエス様が生まれたことを教えられています。しかもそれだけでなく、イエス・キリストこそ真の王であり、永遠の王国を確立されるお方である、ダビデの約束を成就されたお方であるということも知らされています。こういうふうに見ていきますと、私たちにはこの箇所を通してマリア以上に本当に神様の御言葉が、約束が本当に確かに成就するのだということが示され、教えられていると言えるのではないでしょうか。聖書には本当にたくさんの神様の約束、御言葉が私たちに与えられています。そしてイエス様によってその聖書の約束は
ことごとく
成就していくわけです。しかしそのことを私たちはどれくらい信仰を持って、あるいはどれくらい期待し受け止めているでしょうか。まあ、今の時代にあって、私たちこのコロナ禍にあって、疫病の不安、あるいは戦争争いの恐れ、この先どうなっていくのか、いろんな不安があるかもしれません。まあ、まさに先の見通せないような時代に生きている、そういうふうに言うことができます。しかし聖書は、神の言葉は確かに実現するということをいつも教え示している。まあ、そして特にこのアドベントの時、マリアの受胎告知の箇所を読む時、私たちにもう一度聖書が語っている神様の約束、神様の言葉が確かに実現するということを教えられ示されているのではないでしょうか。アドベントの時に御言葉の約束通りに主イエス様がお生まれになったということを改めて覚えたいと思いますし、本当にそのことに思いを向けたいと思います。そして聖書の言葉、約束、イエス様によって成就する、実現するはずの約束がまだたくさん残されているということも覚えたいと思います。そしてそれらの約束が本当に主イエス様によって実現するということに希望を持ち期待をする、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通し語りかけ私たちを励ましていてくださることをありがとうございます。マリアに御使いを通して主の言葉が、約束の言葉が与えられました。そしてその言葉の通り、マリアは主イエス様を産む、そして主イエス様が本当に永遠の王国を確立してくださるということを私たちに教え示されています。そのような御言葉が与えられていることを本当にありがとうございます。どうぞアドベントのこの時、もう一度あなたのお約束と、またその約束が確かに成就したということに思いを向けていくことができますように、本当にそのようにしてあなたの御言葉の成就実現に私たちさらに信仰を持って期待し希望を持つことができますように、どうぞ導いてください。またこの希望を本当に多くの方に伝えていくことができるようにもどうぞ導いてください。御言葉を感謝し、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。